久留米教会の皆さん、おはようございます。久しぶりに、この講談に立たせていただいて、本当に嬉しく思っています。皆さん、今年の夏、暑い夏、お元気でお過ごしでいらっしゃいましたか？暑かったですね。私も実は今年は6月の初めに、結構中等症以上の熱中症になってしまいまして、3日ほど寝込みました。暑かったですね。都市教会でも高齢者の方々もおられますので、みんななんとか夏を乗り切ろうねというふうに言いながら、夏を過ごしてまいりました。そして、今日この三教会の交換講談の日を迎えることができて、久しぶりに、この時を迎えられたなと嬉しく思っています。実は内輪話をしますと、私はこの交換講談に関して明石社のことを全く忘れていました。実は先週の水曜日に、今日鳥栖教会には久留米荒木教会の溝上先生が来てくださってるんですけれども、溝上先生からメールが来まして、日曜日の聖書の箇所やなんかいろいろ書いてありまして、で明石社塚田由美子さんと書いてあったんですね。でそれを見た途端に私頭の中が真っ白になりまして、全く忘れていました。それで水曜日に慌てて実は鈴本愛さんに電話したんです。他の人はきっと断るに違いないと、断らないのは鈴本愛さんしかいないと思いまして、愛さんに電話しました。愛ちゃんお願い、都市教会の街道建築のことを証で話してほしいというふうにお願いしましたら、なんと彼女は、即答をしてくださいました。わかりました。本当に素敵な信徒が都市教会にあります。いや、他の人たちが素敵でないと言ってるわけではありません。本当に都市教会今、証ありました通り、街道建築に向けて最終段階に入っています。めんどくさいですね、街道建築。さっさとある一部の人で決めてしまえば早いんですけれども、それだと都市教会の建築になりません。ですからいちいち話し合うんです。いちいち話し合うとめんどくさいんです。もう台所の話一番揉めました。鍋や釜がどこに入るかとか、この幅が90センチだとか60センチだとか、冷蔵庫がどこに行くかとか、子供が入ってきたらどうするかとか、もうそれはそれは皆さん好き勝手に言いまくって、でもそれが多分大事なんだろうなっていうふうに思っています。それぞれの思いを精一杯語り合って、そして一つの形にしていく、それは本当に、きっと嬉しいものになっていくだろうなと思うし、久留米教会の皆さんにも今日修法を見て感動しました。都市教会の街道建築のことをちゃんと書いてあって、しかも献金まで募ってくださるということで、本当に嬉しく思っています。そういうことで私たちだけで街道建築をするんじゃないよっていうことがいろんな人たちから聞こえてきます。いろんな教会の方々から聞こえてきます。そのことが私たちにとってもどれだけ励みになり支えになることかと思っています。ぜひ都市教会の街道建築献金じゃない街道建築を覚えてお祈りいただきたいと思いますし、願わくば献金もお願いいたしたいと思っています。さて、ここまでは今日原稿にない言葉でございます。今年の夏8月、私たちの教会はいつも1ヶ月平和について、一緒に学び、そして聖書から聞くというそういう一月を過ごして、まいります。今日お話しさせていただくのは、先々週8月の終わりにお話をさせていただいたメッセージ、そのまんま、削ることなく、増やすこともなく今日は語らせていただきたいなと思っています。今年の夏8月9日、私は初めて長崎でその一日を過ごしました。 実は私は北九州市の小倉の生まれなんです。小倉で生まれた者たちにとって長崎の原爆投下の話、そして被爆者の方々の話っていうのは決して他人事ではないのです。1945年テニアン島を飛び立ったボックスカーという B-29 爆撃機にファットマンというプルトニウム型の原子爆弾が搭載されて、飛来をしてきた最初の投下目標地点が実は小倉だったんです。けれどもその日小倉の上空に厚い雲がかかっていたので目視で投下ができないという、そういう理由で第二投下目標地点の長崎にボックスカーが飛んでいきまして、その上に原子爆弾が投下をされたということであります。ですから決して私と全く関係のないことではないし、小倉で生まれた者の責任というものがずっとあるんだというふうに今でも考え続けています。さてその日8月9日11時2分原爆投下の時刻、平和公園独特の雰囲気になりました。そこにたくさんの宗教者の人たち、市民の人たち、そして子どもたちもたくさんいたんですね。その子どもたち一人一人の姿を見ながら、私は彼らの未来はどうなるんだろうか、そんなことを本当に痛切に思いました。そして何が何でも私たち大人が戦争の時代に突入させてはならない、子どもたちに何が何でも今よりも平和な世界を手渡していかなければならない、心から願いながらその時を過ごしました。ご記憶にあると思いますけれども、今年の広島平和記念式典での2人の小学生の平和の誓いの言葉はとても胸に迫るものがあったと思います。多分ことさらにこの2人の子どもたちの言葉が胸に迫ったのは、広島県出身でありながら世界に向けて核の傘の下で歩むことを肯定する首相の存在、あるいは被爆地広島市の市長でありながら天皇制と戦争の時代を肯定する教育直後を教員の研修で用いるという、そのような広島市長の言葉があまりにも言動不一致で空想なものだったから特にそうだったんだと思います。2人の小学生は私たちにこう問いかけました。今もなお世界では戦争が続いています。79年前と同じように生きたくても生きることができなかった人たち、明日を共に過ごすはずだった人を失った人たちがこの世界のどこかにいるのです。本当にこのままでいいのでしょうか。願うだけでは平和は訪れません。色鮮やかな日常を守り、平和を、自分の考えを見直すこと、平和を作っていくのは私たちです。一人一人が相手の話をよく聞くこと、違いを良さと捉え自分の考えを見直すこと、仲間と協力し一つのことを成し遂げること、私たちにできる平和への一歩です。全文ではありませんけれどね、本当に素敵な言葉だったなっていうふうに思います。そして子どもたちが全世界のとりわけ大人たちに対して、私たちは本当にこのままでいいのでしょうかって問いかけた、その問いは本当に重く私たちの心に届いたと思いますし、あの日8月9日この爆心地の公園で過ごしている子どもたちの姿とが私には重なって見えました。私は改めて広島の子どもたちの問いかけを胸に刻みながら、私たち大人は今一体何をやっているのか、 そしてとりわけ私たち教会は一体何を語っているのか、そんなことを考えさせられました。私たちはイエス・キリストの十字架の平和と和解の福音に生かされ、そしてその福音を生きる者たちです。世の常識の言葉に歩む者たちではなく、神の福音に、神の国の福音に歩む者たちです。だからこそことさらに私たちは御言葉に聞き、御言葉を聞くだけではなくて御言葉を生きなければならない、そのように思います。今から2800年近く前、イスラエル王国の聖所、礼拝所ベテルで、たった一人で神様の言葉を語り抜き、そしてその言葉があまりにも激烈であったために2週間で追放されてしまった預言者がおりました。彼の名をアモスと言います。アモスはユダ王国のテコアというところで牧畜を営む人でしたけれども、時代に対して、社会に対して、人々の在り方に対して、信仰の在り方や礼拝の在り方も含めて、やむにやまれぬ、やまれぬ神様からの迫りに応じてベテルで神様から託された言葉を語った人です。アモス書1章の1節にはこのような言葉があります。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉、それはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代、あの地震の2年前イスラエルについて示されたものである。ここには時代を刻むキーワードが2つあります。一つはユダの王ウジヤとイスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代という言葉です。イスラエル王国はヤロブアム、この人はヤロブアム2世と言うんですけどね、ヤロブアム2世の時代に最も繁栄をし、領土を一番広げた、そのような時代でした。国は富、軍事力は強大になり、交易も盛んになった、そういう時代、それがヤロブアム2世の時代でした。けれどもそれはまるで明治維新以降、富国強兵、殖産興業を掲げた侵略国家帝国日本がそうであった通り、ひたすら世の繁栄を求め続ける歩みでした。その結果、イスラエル王国の社会はどうなったか。市中の裁判はねじ曲げられました。裁判官が賄賂を取って富んでいる者たちに都合のいい判断を下す、悪徳商人がはびこりました。富む者たちは傲慢に振る舞いました。その一方で貧しい人たちは履物一足の値段で売り買いをされ、奴隷にされていきました。弱く小さく貧しい人たちの尊厳は踏みにじられ続けました。社会がそのような状況であったにもかかわらず、聖所ベテル、神様の礼拝所では毎日盛大な礼拝が捧げられていました。ユダの人であったアモスはその在り方に心を痛め、そして神様から託された言葉を、聖所で礼拝を司っていた祭司や参拝をしてきた人たちに対してこう語りました。それが今日先ほどお読みした箇所です。私はお前たちの祭りを憎み、酒退ける、祭りの捧げ物の香りも喜ばない。たとえ焼き尽くす捧げ物を私に捧げても、穀物の捧げ物を捧げても、私は受け入れず、肥えた動物の捧げ物も顧みない。お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。 たてごとの音も私は聞かない。神様があんたたちの礼拝は一体何なんだ、その礼拝なんか私は耳にも留めない、聞かないことにする。神様はそう言ってるんだ。この盛んな礼拝は一体誰のための、何を覚えるためのものなのか、本当にこのままでいいのか、そうアモスは人々に問いかけたんです。アモス書一章一節にあるもう一つのキーワード、それはあの地震の2年前という言葉です。今でもそうですけれども、あのパレスチナ地方は大きな活断層があるところなんですね。ユダ王国とイスラエル王国の人にとって、アモスが激烈な言葉を語った2年後に人々の記憶に刻まれるような大きな地震が起きたんだと思います。巨大な自然災害の中で人々の営みは破壊されたでしょう。そしてことさらに弱く小さく貧しい人たちがますます窮地に立たされたであろうということは容易に想像できます。それでも王族をはじめとして声太る人々が誠の神様に立ち返り、神様の道に歩むことはありませんでした。イスラエル王国はヤロブアム2世の後、6人の王様が入れ替わり立ち替わり、これはクーデターも加えての話ですけれども、入れ替わって国力はどんどん衰えていきます。ついに50年後アッシリア帝国に滅亡させられてしまいました。アモスの後の時代の心ある人たちが、あの地震の2年前にアモスがあんなことを語っていたではないかということを私たちに向かって問いかけるんですね。あの地震の2年前にアモスが語っていたこと、私たちの礼拝は一体何だったのだ、私たちが語っていたことは一体何だったのだ、そういう問いかけを思い出そう。そのような思いがこの中にはあると思っています。あの地震の2年前という言葉に、実は私は心底戦慄を覚えます。岸田政権は2022年に突然国策を原発推進に変えました。原発推進というのは詰まるところ何かというと、核燃料サイクル計画の推進なんですね。核燃料サイクルというのは何かというと、その中心は原発で使った使用済み燃料の中からプルトニウムを取り出すということです。6カ所で作られ続けている、30年経っても完成しない工場、もう皆さんの税金2兆円以上使われてますけど完成しない。あの6カ所の工場は何をするかといったら、プルトニウムを取り出す工場。プルトニウムは長崎に投下された原子爆弾の材料です。国がここまで原発にこだわる理由はプルトニウムであり核武装です。原子炉を使った発電は単なる副産物でしかありません。ですからそれは私たち市民の暮らしのためでもなく、一部の人々の利権のためだけにあります。核武装のためにあります。原発は一般住宅よりもはるかに建築基準が緩やかに、格段に地震に弱い施設なんですね。ですから福島のような破局的事故は必ず起こります。必ず起こります。だからあの地震の2年前という言葉に私は戦慄を覚えます。今年1月1日に能登で大きな地震がありました。たまたま志賀原発は運転を停止していましたから、 奇跡的に大事故を免れた。それでもとんでもない事故が志賀原発で起きてしまった。その姿は実はあの地震の2年前という言葉に象徴されるように、原発事故が必ずまた引き起こされるということの予兆だと私は考えています。さて、ヤラベアム2世とイスラエル王国の姿はそのまま今の私たちの暮らす日本と世界とそのままつながっているんだっていうふうに私は考えます。アモスがベテルで神様からの言葉を託されて語った時、ベテルの祭司アマツヤはアモスにこう語ったんですね。痩せても枯れても宗教者がアモスに対してこう語ったんです。先見者よ行け。行けってのはこれは聖書っていうのはもう本当になんというか丁寧な言葉ですね。優しい言葉です。これは先見者よ、今すぐここから立ち退け、お前なんか出て行けという意味の言葉です。ユダの国へ行きそこで糧を得よ、そこで予言するがよい。さっさと自分の町に帰ってそこで自分の好きなことを言ったらっていうふうに言ってるんです。だがベテルでは二度と予言するな、ここは王の聖所、王の神殿だからと言ってアモスは追放されてしまったんですね。こんなところでそんな激烈なことを言ってもらっちゃ困る、もっと心優しい神の愛を語りなさいぐらい言われたのかもしれません。そうやってアモスは追放されてしまいました。けれども2800年後の今の私たちがアモスの言葉を読むときに、私は誠にその通りしかりだと思います。だから今アモスの言葉に触れることはとても大切だと私は思います。アモスはただ礼拝や社会の在り方に強烈な批判の言葉を浴びせかけた、それだけではありませんでした。私たちは神様の言葉に聞きどう歩むべきかということについてもきちんと語っています。それが今日先ほどお読みした5章の24節に出てくる言葉です。アモスはこう語っています。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよ、そうアモスは語りました。これが私たちが、そしてキリスト教会が歩むべき道だと思います。正義と訳された言葉、これはミシパートって言葉なんですけれども、それは私たちの正義やこの世の正義ではありません。私たちの正義やこの世の正義がどれほどの戦争を引き起こしてきたでしょうか、どれほどの不公正を起こしてきたでしょうか、どれほどの差別を生み出してきたでしょうか。ですからこの正義は神様の正義です。神様のシャロームです。聖書が語る正義とは神様の正義です。神様の正義とは何か、そのことが旧約聖書にはその中身がはっきり書かれています。例えば旧約聖書申命記14章29節にはこのような言葉があります。あなたのうちに私用の割り当てのないレビ人や町の中にいる寄留者、これは今日でいう難民のことです。難民、孤児、家父がそれを食べて満ち足りることができるようにしなさい。そうすればあなたの行うすべての手の技についてあなたの神主はあなたを祝福するであろう。主なる神様は小さく貧しく弱き者を顧みたもう方、彼らの権利が尊厳が脅かされ奪われるのを許さない方、なぜならば神の正義がそこに必要だからです。それゆえ小さく貧しく弱い者たちが踏みにじられ抑圧され殺されることを神様は許しなさらない。そのためにどうすべきか、アモスは 恵みの技、これはヘブライ語でチャダカという言葉なんですけれども、恵みの技を大河のように流れさせようと語っています。このミシパートとチャダカという言葉はしばしば裁きというふうに訳されるんですね。裁き、これ怖くないですか？私も教会の人たちによく問うんですけれども、神の裁きっていうと怖いでしょって、だから旧約聖書の神は怖いって言うんでしょって。でもその裁きってなんかエンマさんみたいな裁き想像してませんかって。なんかこうエンマ帳みたいな開かれた、あんたこういう悪いことしたね、こういう悪いことしたね、こういう悪いことしたね、あんたは地獄行き、下引っこ抜くぞみたいな、そういう裁きを想像してませんか？だから怖いって言うんじゃないですか？全然聖書で語られている裁きってそういうことじゃないです。そうじゃなくて、この裁きと訳されている、特にチェダカーという言葉は、あるべきものをあるべきところに置き直すという言葉です。もともと本来そこにあるべきものがねじ曲げられてしまって、どこかよそに追いやられてしまっている、公正が損なわれている、正義が奪われてしまっている、それを取り戻すという意味です。本来神様の前に祝福されて生きるべきあるべきものたちが、そこにちゃんともう一度連れ戻される、あるいは居場所を取り戻すという、そういう意味の言葉なんですね。ですから私たちは神の正義、神様の義に従って、あるべきものをあるべきところに置き直すという働きを神様によって担わされているんじゃないでしょうか。私たちのよって立つ言葉、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよう、アモスはそう語ったんです。さて、私たちはこの正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせるために、武装をして戦いに備えなければなりません。また物騒なことを言う、そう思いかもしれない。私たちは武装をしなければいけない。でもそれはイエス・キリストを通じて神様の正義の歩みに参与するための武装です。今日招きの言葉でお読みいただきました新約聖書エフェソの信徒への手紙6章の13節から18節について、その神様の武装について語られていました。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これで完璧です。これが神様のために戦う私たちの武装です。十字架のイエス様によって示された私たちが誠に生きるための真理の帯、十字架のイエス様によって示された神様の正義という胸当て、十字架のイエス様によって示された平和の福音を世界中の人々と分かち合うための履物、十字架の主イエス様の神様への信頼という盾、十字架のイエス様によって示された私たちの救いの兜、イエス様が私たちはあなたたちを捨てて孤児とはしないと約束してくださった、共にいてくださると約束してくださった 精霊の剣、なんという銃武装でしょうか。私たちはこの神様の武具を身につけて平和の戦士として世に使わされるんだと思います。そしてこの戦いのためにもう一つとても大切なことがエフソ書で語られています。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気強く祈り続けなさい。神様の戦いのために私たちは絶えず、そして根気強く祈らなければなりません。祈られなければなりません。この祈りは決してだから孤独な祈りではないと思います。本当にこのままでいいのでしょうか。願うだけでは平和は訪れません。世界の人々に向けて語ったあの子供たちの言葉もまた祈りではないでしょうか。そのようないろんな人たちの祈りと私たちの祈りが今つながっていくこと、つなげられていくこと、それは本当に必要なことなんだと思います。私は今本当に危機感を持っています。本当に危機感を持っている。戦争が明日にでも東アジアで引き起こされてしまう、そんな危機感を持っています。今私は佐賀空港の基地建設反対のための裁判やそのための運動に関わってますけれども、あの佐賀空港って何のために軍事基地化されるか、それは沖縄の琉球列島からずっと中国大陸に向けて軍事要塞ができている、その拠点なんですね。だから佐賀に空港を作らせることは絶対に許せない、戦争を肯定することになるからです。これは私は大人の責任、キリスト者の責任として絶対にこれは反対しなければならない、そんな思いで関わってきました。その佐賀空港の見学に今年5月に 私の知り合いなんですけど、栃木で、家具を作っている変なイスラエル人がいるんです。ダニー・ネフセタイっていうんですけれども、この人が5月に佐賀に来ました。本当に面白い人なんですね。平和のためにちゃぶ台作るぞって言って栃木でちゃぶ台作ってる人です。お連れは日本人なんですけれども、彼はかつてイスラエルで育ち、イスラエルで生まれ、そして空軍兵士を目指していた人です。イスラエルのために死ぬことは素晴らしい、そう考えて疑わなかった人ですね。けれどもやがて相手が獣だと思っていたパレスチナの人と出会った時に、実はそうじゃなかった、日本に来てそのことを知るわけです。それは間違いだった、そういうふうに考えて、日本で暮らしながらイスラエルや日本の在り方を批判しながら平和についての訴えをし続けている人ですね。このダニー・ネフセタイが最近イスラエル軍元兵士が語る非戦論っていう本を出してるんですね。これとっても楽しい本ですから、ぜひ、皆さんにも、一読することをお勧めしたいと思うんですけれども、その中で、ダニーがこういう言葉を語っています。平和憲法と被爆体験を国内、近隣諸国、ロシアやウクライナと全世界に向けて発信するのは日本の使命です。武器を捨てようと全世界の人々に呼びかけるのは平和憲法を持つ日本の政治家の任務なのです。平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼を置き、日本が渾身の勇気を振るって真っ先に武器を捨てれば誰にも責められるはずがありません。平和は作れます。こちらが外国を信頼し丸腰でいるのに乗じて侵略してくる国があるとは考えられません。講演をしていると、中国が攻めてきたら戦わずに日本の国土を取られてもいいのか、外国が侵略してきたら撃退できる程度の抑止力が必要なのでは、近隣諸国が 軍事的活動を活発化させている以上、防衛費増加は仕方がないのではないかなどの質問をよく受けます。これらの質問は戦争には反対だけれども仕方がない場合があるのではないかというそういう疑問ですね。要するに条件付き戦争反対か絶対に戦争反対か、あなたはどちらですかということです。国の安全を守るのにこうすれば間違いなく誰も死なないで済むという政策はありません。ですから私たちは武器に頼るのか言葉に頼るのか、どちらが誰も死なないで済みそうかを選ぶことになります。そして条件付きでも武器保有を認めればキリがなくなり、戦争の泥沼にはまることをイスラエル独立後の75年の歴史、そしてアジア太平洋戦争の歴史は教えています。だから日本国憲法は絶対に戦争反対、つまり言葉を選んだのです。若い方々おられますけど、ぜひ日本国憲法を読んでみてください。全文からね、最後まで一度ぜひ読んでみていただきたいなと思います。本当に素敵な憲法ですよ。つまり私たちは言葉を選んだんです。武器ではなく言葉を選んだんです。こういうことを言うと、それは理想論だ、現実を見ろと冷たく笑う人々がいます。しかし理想だと認めるのならば、理想のために愚直であっても何らかの努力をすべきではないですか。人間が理想を言わなくなったら地球に存在する意味がありません。ロシアとウクライナの戦争が始まってから毎月1回私と妻は地元の有志の人たちと道路沿いに立ち、プラカードを掲げて戦争反対を戦う、戦争反対を訴えています。まあ、もっともっとこの何の言葉を紹介したいことがいっぱいあるんですけれども、あのダニーさんの顔を思い浮かべながら、ああここにも神様の戦いを戦う平和の戦士がいるなって私は思うんですね。彼がなぜちゃぶ台を作っているか、丸いからです。丸いと争いのしようがないんだそうです。だから昔の人たちは偉かったですね、ちゃぶ台ね。まあたまにそれをひっくり返す親父がいますけれども、でも丸い円卓を囲んでみんなでこうご飯を分けながら食べるってよかったんだと思いますよ。彼はそのためにも今ちゃぶ台を作り続けて100年以上持つ家具を作るっていうふうに言ってます。そんなふうにしながら彼は自ら平和とは何かっていうことを考え続けていますし、発信を続けています。ダニはキリスト者ではなくユダヤ教徒でもありませんけれども、平和な世界を祈り願い行動する人とつながっていく一人です。そして私たちもそのような一人一人とつながっていくこと、それもまた神の武具を身につけて戦う戦いだと思います。神様の御言葉に生かされていくということは、そのように具体的に神様の言葉を正面に据えながら今日平和の福音を喜んで生きていくということにつながっていくと思います。私たちはたびたび聖書を間違えて読んでしまう。聖書はこんなことを言っている、イエス様は確かに何時の敵を愛しなさいという、7の70倍まで許しなさいという、それはよくわかるんです。でも現実はね、厳しかもんねっていう読み方をしてしまう。これ私違うと思うんです。現実はとっても厳しい、現実はとっても厳しいし、自分を見たらよくわかるけれども、それでも聖書はこう私たちに呼びかけている、問いかけている、そういう読み方と生き方を私たちはしないといけないんじゃないでしょうかね。 現実はこうだけれども、世界はこんなにむちゃくちゃだけれども、それでも聖書はこう語っているんです。あなた方は自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいってイエス様は言ってるじゃないか。剣を取る者は剣によって滅びるとイエス様は言ってるじゃないか。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛し、そして共に分かち合いながら生きていく、そのところにこそ誠の平和はあるじゃないか。イエス様はそう私たちに問いかけ続けていると思います。しんどくても私たちはそこに立ち続けていくことが必要なんだと思うし、実はそこにこそ本当に嬉しい出会いや交わりが起こされていくんだっていうふうに私は思っています。一昨年から私は有明の漁師さんたちとたくさん友達になりました。食べるものを作る人たちって本当に素敵な人たちだなって改めて思います。私の父の実家は佐賀の百姓の家ですから、農作物を作ってますけども、また漁師さんたちの世界、漁師さんたちの世界でこう違うものがあるんですね。本当に食べ物を作る人たち、あるいは食べ物を取る人たちって豊かだなって思います。そんな豊かな海をぶっ壊して環境を破壊して軍事空港を作って、必ず落ちるオスプレイを17機も持ってきてどうしますか。そんなことを漁師さんたちといつも一緒に話してます。もっともっと有明の海が豊かになったらいいなって話してます。そんなことを言葉を交わしながら、本当に私たち一人一人が平和の福音を生きる一人一人となっていくこと、平和の福音信じるだけじゃダメですよ。平和の福音は生きるものです。一人一人が日々の生活の中でそのイエス様から問いかけられながら歩むこと、そのことを私は一緒に考えていきたいと思っています。この8月の最後に私は鳥栖教会の人たちに思い切って呼びかけました。共に腰帯を締めて神様の戦士として戦おうじゃないですか。戦うなんて言うとなんかちょっと物騒に聞こえますけれども、神様の言葉を持ちながら戦う一人一人になっていく、それは聖書を通してイエス様が私たち一人一人を招いてくださっている、その言葉だと私は思います。一言祈りましょう。主なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたは私たちをこの秘蔵世界の一員として共に生きるようにと作ってくださいましたけれども、私たちのわがままや傲慢さや欲望や、また独りよがりな思いの中で世界がこんなにも歪み、そしてこんなにも汚れてしまいました。神様、そのことを本当に悔い改めるとともに、それでもあなたは私たち一人一人を平和の戦士として立てと招いてくださいますから、十字架の主イエス様とともにそこに立ち続け、平和の福音の言葉を人々と分かち合うことを通して世の言葉に打ち勝っていくことができますように、私たち一人一人を導きください。この久留米教会に連なっておられるお一人お一人の歩みをあなたが支え、そして豊かに祝福してくださいますように、この地において平和の福音を分かち合う大切な群れとして、あなたがますますこの群れを喜び用いてくださいますよう心よりお祈りお願い申し上げます。これらの祈りと願いを私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。